さあ先生、治療方法なんですけれども、これはあるんですか？
はい、とにかく昔は軽い病気なんじゃないかと思われてた時代がありました。ですから無治療ないし、まあ気休めの治療めいた何かという時代がありましたが、実はですね、2000年に入ったぐらいからIgA 腎症の治療が大きく変わってまいりました。昔は要するに腎炎、普通ではない状態っていうことは分かってましたので、進みが遅くなればいいというまあ考え方だったんですけども、2000年に入ってからは積極的に見つけて積極的に治す、なんなら根治する、ここまで見据えた治療というのが出てきました。さあそれは何か、
何でしょう、
なりますが、
はい、
変的パルス療法っていうのが国内で盛んに行われるようになりました。
変的パルス療法、初めて耳にしましたけれど、
はい、変的、まあ、本名は扁桃腺摘出手術ということになります。腎臓の病気なのに喉にある扁桃腺、よく風邪で腫れますね、そこをなんと手術で取るですね。その後にパルス、これは本名はステロイドパルスと言います。ステロイドというお薬を点滴をするというのをステロイドパルスと言いますが、扁桃腺を取る、それからステロイドの点滴、ステロイドパルスをする、この2つを組み合わせることで IgA 腎症に非常によく効くということが分かってきました。特に早期に発見して、早期に必要があれば変的パルスをすることで尿タンパクが消える、尿鮮血が消える、腎機能が落ちないということが分かってきました。
でも一般に聞くと不思議な話だなと思いますよね。
不思議ですよ ね、
腎臓の治療で今扁桃腺取るんだよみたいなことですよね。
一瞬何を言ってるんだろうなんて思ってしまうわけですけれども、実はここには先ほどヒントがありました。喉という場所は日々空気を吸う、これはばい菌に暴露されている場所になります。ですから特に扁桃腺というところは多くの IgA という抗体、手裏剣を作っているようで、どうもそこで腎臓に刺さってしまうような微妙に間違った IgA もできてしまうようです。
なるほど。
ですので扁桃腺を取るということが IgA 腎症実はにも効く、実は他のいろんな病気の中にも、まあ、扁桃病巣感染症って言ってますけれども、扁桃腺がどうも影響して扁桃腺とは関係がない病気が起きるという、実は類の病気、これ結構日本が世界に先駆けて有名なんですけれども、そういう実は疾患群があります。実は IgA 腎症もその中に入っていまして、ただ1対1ではないらしいです。扁桃腺が IgA 腎症に悪いとか、そう1対1でもないんでしょうけど、そこの関係性はかなり深いようです。ただ個々人様で扁桃腺と腎臓がどのぐらい関係しているのかという割合を推し量る術が今のところはないので、必要あらばですね、皆さんにお受けいただくということに今のところはなってます。
番組で教えていただいたようなこの流れを伺えば理解しますけれどもね、先生、治療で突然吉川先生から扁桃腺取りますよって言われたら、うん、患者さん驚きますよね。
驚く方もいらっしゃいますが、私の外来にかかっていただくとですね、これまでいろいろお話しさせていただいたような話が実は延々とあった上にこの話が出てきます。大体皆さんあっておっしゃいますね。
なるほど。もうその時には吉川先生の、もうマジックとでも言いましょうか、お話の流れをちゃんと、
まあ、普通の話を私はしているだけですけれども特にマジックも、何もなくてですね、
分かりやすい例ですよね、でも車に例えていただいたり、 説明を受けて納得した上でということですね。
そうですね、やっぱり治療をお受けいただくにはだってやっぱ納得していただくのが一番大事だと思います、はい、というのも扁桃腺を取るといってもですね、痛い思いをするのはその方ご自身なので、もうそれが耐え難いとかですね、その場合は仮にいくら良くてもやっぱり OK なりたくないという方も中にはいらっしゃいますので、そこにはまああの個々人様とも現実的な話し合いというのは常々必要で、極めて私は重要視しています。
じゃ先生のところで受診するときには、何でしょう、時々私たち患者サイドで感じる、あれ1分で終わったよとか、もうお話がもう今日これで終わりっていうのは結構ないっていうことですね。先生説明をしてくださるタイプで、
はい、このテンションで大体お話をしてますので1分ではまあまあ終わらない、まあ終わらないですね。ただですね、悩みがございますというのは、ご満足いただいてもですね、次にどんどん患者さん控えてらっしゃいますよね次の患者さんは極めて不満でですね待たされたということになるわけですね。極めてこれは心が痛い問題なんですが、だいたいその後に私とお話をしていただいて、終わった頃までにはですね、ご機嫌斜めだったのがまっすぐになられてでお帰りになると。ただ次にもまたご不満な方も控えてらっしゃいますので、その辺のどの辺で外来をお一人の方で、終えるかと、時間配分は、結構気を使ってます。かといって、早めに終わってしまうとやっぱり不満が残るわけですよね、
説明不足という意味のね、そう
です
、
人間そういうもんですよね、私だってそうですよね、やっぱり。なのでこの辺は、未だにやっぱり修行が必要だなと思っております
さあ、3週にわたってお話を伺ってきましたけども、最後に吉川先生の方からリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、腎臓の病気はやはりパッと分かりづらいですね。本当に繰り返しになりますが、健康診断大事だと思います。血液検査、お小水の検査、これがとても大事です。ここまでで申し上げ忘れてましたが、血液の検査で何が分かるのかってことですね。お小水に関してはよく分かったと思うんですが、血液で何が分かるかと申しますと、要するに血液の中にお体の毒が混じってるわけですね。なので血液検査をすることでその毒物の量が分かると、まあ、毒物の溜まり具合が分かると。毒物の溜まり具合を血液で見ることで、実は腎機能がこのぐらいだと計算する式があってですね、なので血液の検査から腎臓の性能がだいたいこのぐらいであるということが分かるわけですね。非常に健康診断が重要ということで、必ず半年ないしは1年に1回お受けいただくことをお勧めします。